先々週は、最後の時代のテーマで話してたんですけれども、それがマタイの24-25の方で、今日はマタイの26から勉強したいと思うんですけれども、これはイエス様の、最後の夜、十字架にかかる最後の夜の場所で、そこから学びたいと思いますので、一節から14節から35節、マタイ26章14節から35節をお願いします。
マタイの福音書26章14節から。その時、十二弟子の一人でイスカリオテ、ユダという者が祭司長のところへ行ってこう言った。彼をあなた方に売るとしたら一体いくらくれますか。すると彼らは銀貨30枚を彼に支払った。その時から彼はイエスを引き渡す機会を狙っていた。さて、種なしパンの祝いの第一日に弟子たちがイエスのところに来ていった。杉越の食事をなさるのに私たちはどこで用意をしましょうか。イエスは言われた。都に入ってこれこれの人のところへ行って、先生が私の時が近づいた、私の弟子たちと一緒にあなたのところで杉越を守ろうと言っておられると言いなさい。そこで弟子たちはイエスに言いつけられた通りにして杉越の食事を用意した。さて、夕方になってイエスは十二弟子と一緒に食卓に着かれた。皆が食事をしているとき、イエスは言われた。誠にあなた方に告げます。あなた方のうち一人が私を裏切ります。すると弟子たちは非常に悲しんで、主よ、まさか私のことではないでしょう、と変わる変わるイエスに言った。イエスは答えて言われた。私と一緒に鉢に手を浸した者が私を裏切るのです。確かに人の子は自分について書いてある通りに去っていきます。しかし、人の子を裏切るような人間は災いです。そういう人は生まれなかった方が良かったのです。するとイエスを裏切ろうとしていたユダが答えていった。先生、まさか私のことではないでしょう。イエスは彼に、いや、そうだ、と言われた。また彼らが食事をしているとき、イエスはパンを取り、祝福して後、これを裂き、弟子たちに与えて言われた。取って食べなさい。これは私の体です。また、杯を取り、感謝を捧げて後、こう言って彼らにお与えになった。皆、この杯から飲みなさい。これは私の契約の血です。罪を許すために、多くの人のために流されるものです。ただ言っておきます。私の父の御国で、あなた方と新しく飲むその日までは、私はもはやブドウの実で作ったものを飲むことはありません。そして賛美の歌を歌ってから、皆オリーブ山へ出かけていった。その時、イエスは弟子たちに言われた。あなた方は皆、今夜私のゆえにつまずきます。私が羊飼いを打つ。すると、羊の群れはチリチリになると書いてあるからです。しかし私はよみがえってからあなた方より先にガリラヤへ行きます。するとペテロがイエスに答えて言った。たとえ全部の者があなたのゆえにつまずいても私は決してつまずきません。イエスは彼に言われた。まことにあなたに告げます。今夜鶏が鳴く前にあなたは三度私を知らないと言います。ペテロは言った。たとえご一緒に死ななければならないとしても、私はあなたを知らないなどとは決して申しません。弟子たちは皆そう言った。
今日勉強したいのは、ユダとペテロの人生からすごい大切なことを学べるんじゃないかなと思います。そして私はこれを毎回読むとね、すごい今日の教えが大切と思ってますので、もっと若い時にこれ分かってたらいいのにっていう気持ちがどうしても湧いてくるんですね。非常に大事な教えが今日入ってるんですけれども、まずこれを読むと、いろんな疑問が湧いてくるんですけれども、初めにこの夜誰も見てない時に こっそりっていう感じでこの祭司たちとあの立法学者パリサイ人がイエス様をやっつけに来たんだけれども、ちょっと卑怯やなと思って、どうしてその毎日彼がその街歩き回ってたので、どうしてその夜になったのかっていうのを一つの疑問なんですけれども、その理由は臆病とかそういうものよりもローマ帝国が支配してたので、ちょっとでもなんかそういう揉め事とかそういうなんか事件が起きてしまうと、ものすごい残酷な形で軍人が入ってきてみんな殺してしまうので、そういうなんか事件が起きないようにやっぱりですからやっぱりみんな弱虫とかそういうんではなくて、やっぱりそれローマ帝国に変な形で事件になっちゃったら、もうたくさんの人が殺される可能性があるから、それも理由としてこのこっそり夜来たんじゃないかなと思うんですね。そしてやっぱりまたこれを読んでてどうしても考えてしまうのは、ユダはそんなにひどい人だったのかっていうものが考えてしまうんですけれども、よく映画の中ではユダはかわいそうやったというようなものが入っているような映画があるんですけれども、この聖書だけを見てユダのことを考えたいと思います。そして聖書の話によりますと、ユダっていう人はまず宗教的なふりをする人だったんですね。だからすごいなんか気持ち、なんか自分が真面目なんだっていうようなふりをするような性格があって、ですからそのさっき読んだとこでは、ある女性が香水を割った時に、彼はすごい真面目そうで、これが貧しい人のために使えたのにとか、そういう宗教真面目ですっていうふりをするようなもんで、そしてあとはこの話を調べてみますと、彼がずっと、パクってたんですね。十人弟子の、お金の管理してたので、ヨハネ12章の16節ではよくこっそりそれを自分のものにしてたんですね。ですから彼はその騙しと盗みを習慣としてずっとやってたんですね。ずっとそれをやってて、ですけどいきなりなんか気の毒で悪いことしてしまったとかそういうもんじゃなくて、だいぶ前から、ひょっとしたら10年でも15年前からはもっと前かもしれないんですけれども、そのような心を持ってたんです、ずっと。そしてとうとう裏切ったんですけれども、イエス様を裏切ったんですけれども、その裏切り方はもう最低な裏切り方で、もっとちゃんとしたやり方はこの人ですっていう、この人ですってそれでいいのに、なんか来てね、もうスキンシップを見せてチュッチュして、そしてラブラブのふりをして、それはほんまにもう最低なやり方だなと思うんですね。ですから本当にこのユダっていうのはもう3年間もイエス様の奇跡も見たし、彼の行動も見たし、それでもやっぱり、この人は思うようなリーダーになってないわって、それだったら儲けるもんがあるんだったら儲けようっていう感じで、お金をもらってしまって裏切ったんですね。そしてけれどもやっぱりこの御言葉を見ますと、なんかこの人はちょっとかわいそうというか、生まれなければよかったというところがあったので、これはどうしたもんでしょうと思って、一つはやっぱり私たちが基本的に理解しないといけないのは、神様は公平な方なんですね。ですからこのユダでも、私たちと同じように生まれて自由意志があったと思うんですね。自由意志で正しいものを選ぶか間違えたものを選ぶかって。けれども彼はずっとその良くないような道を選んでしまったから、どんどんどんどん 心が固くなってしまったんですね。ですからそのどの程度まで神様は、生まれる前に計画してて、どの程度そのユダが自由意志を持ってたの、そのバランスというのは私たち人間は分かりませんけれども、完全に彼が自由意志がなくて、もうロボットみたいに生まれて、そしてこの悪いことしかできないって、そういうような人間だったら神様は不公平な方になってしまいますので、ですから絶対その自由意志という部分もあったんですね。けどその自由意志があったんだけれども、習慣的に良くないことをやってたので、心が固くなってしまったんですね。そしてそれは私たちにとってもすごい学べるもんじゃないかなと思うんですね。私たちがいけないことを一回やってしまうと、よくないことしてるなと思うんですけれども、それを繰り返しやってしまうと心がどんどんどんどん固くなってしまうんですね。そして前はすごい違和感とかこれは良くないと思ったんだけれども、それいけないことを繰り返しやってしまうと、自分の心が最初は柔らかかったんですけれども、だんだん粘土みたいな状態になって、そしてそれがずっと続くと今度は化石のような硬いものになってしまって、そしてそうなってしまうと、ユダみたいに、ルーカの22章の3節読んでくれますか。ルーカの22章の3節。
さて12弟子の一人でイスカリオテと呼ばれるユダにサタンが入った。
入ったんですね、ある時に。そして新聞の中でもこれと似たような話がかなりよく出てくるんですけれども、誰かがとんでもないような犯罪、人殺しとかそこまでしてしまうと、後で面会で話して どうしてあんなことしたのって、そしてここまで言われることはあるんですね。私はやっていませんって、まるで私がいなかったような感じで、なんか映画見てるような感じでとか、なってしまったとか、結局秋葉原の事件も全部これとつながっていると思うんですね。人間は恨んで許せないとか憎しみを持って、そして最初はこんな心はあかんあかんと思うんですけれども、それがずっと持ち続くと少しずつ自分の心が固くなってしまって、そしてとうとう今度は悪霊の方は使いやすい道具になってしまうんですね。でバッて、それで事件が起きてしまって、後からどうしてあんなことをやったんですかって聞かれると、場合によって神様が命じたとか、ね、そういうなんか変なことを言ったりするんですけども、そのようなものがこのユダが経験したんじゃないかなと思うんですね。ですから私たちがその瞬間的もう習慣として繰り返しいけないことをする、それをずっと続くと、もう爆弾作ってるようなもんじゃないかなと思うんですね。そしてそれをずっと続くと、もう自分は信じられないようないけないことをやってしまうって。ですから本当に私たちが、心を確かめて、ちょっといけないことやってるなって、そして1回目はすごいなんかやばいと思ってたんだけれども、だんだんだんだん今はそういう気持ちじゃないんだなと思うのは、それはすごい赤信号なんですね。危ないという印なんですね。これユダのことで、けど今度ね、なんかこれすごいなんか不公平というか、どういうことやろうと考えてしまうんですけれどもね、ユダはイエス様を裏切ったんですね、確かそうなんだけれども、ペテロも裏切ったんですね。そしてペテロの場合は同じ程度ちゃうかなと思ってしまうんですけどね、ちょっと考えてみるとね、ユダの場合は計画を立ててちゃんと前にプランニングして、そしてこうやって儲けようってちゃんとそのずるい心でプランニングしたんだけれども、ペテロはそういうような罪じゃなかったんですけれどもね、3回も裏切っちゃったんですね、繰り返し。 それもちょっとひどいなと思う。私はやもう知りません、私この人はこのイエスキリスト知りませんって、そしてちょっと経ったらまたやってしまって、でまたそれもちょっとね、ユダはやっぱり前に考えてプランニングしてやったもんだけれども、今度ペテロの方も3回も、そして それだけではなくて、最後の方は誓いも入れてしまったんですね。そしてその文化ではそれはすごい軽いものじゃなくてものすごく深刻なことで、誓いも入れてしまって、絶対私はこのようなこの人は知りません、そこまで言ってしまったんですけれども、だからどっちが一番ひどかったってちょっと私が答えできないんですね。かなり両方ともひどかったなって、けれども結果が全然違う。ペテロはヒーローになってしまった。ペテロは最初の教会の代表になったんです。そして今でも、イタリア行くとペテロの像とかね、もう本当にこの人はもう神様に近いぐらい素晴らしい人ですって、そしてそこまで歴史の中に残るのに、ユダっていうのは全然違うようなものになってしまって、とうとう自殺してしまって、その大体同じようなことしたのに全く結果が違うってどういうものなのかって、今日本当にこれ考えたいと思うんですね。何が違うのかっていうのはちょっと考えたいと思うんですね。そして見てみますとね、ユダも罪を起こした後に悲しんだって、すごい悲しんだって書いてあったんですね。お金も投げ返したんですね。もう私は悲しんだんですね。そしてペテロも罪を起こした後に、裏切った後に3回目ニワトリがココーココーってなった時にハッって気づいて、そして彼もだから2人ともね、悲しみを感じたんですね。悲しんだんですね。ですからユダは私が正しいんだとかそういう立場じゃなくて、この2人とも悲しんだんですけれども、その何が違うと言いますとね、いろんな種類の悲しみがあるんです。そしてそれは今日の非常に大事な勉強なんです。悲しみっていうのはいろんな種類の悲しみがあるんです。死までつながるような悲しみがあるんです。そして癒しまでつながるような悲しみがあるんですね。そして私たちがこの聖書は英語とか日本語で読んでいるんですけれども、もともとの訳はそのギリシャ語では別な言葉に使っているんですね。ユダの場合とペテロの場合なんですね。そしてユダの場合はちょっと私はあまり発音下手なんですけど、メタメロメロマイっていうような単語が出てきているんですけれども、ユダの悲しみっていうのはね、後悔の悲しみなんですね。後悔してるって、はあって、そしてそれは気分悪くなった悲しみ、気持ち悪い、これ気持ち悪いっていうようなものなんですね。けれどもそのペテロの悲しみっていうのはメタノヤっていうやつなんですけれども、それはね嫌な気持ちだけじゃなくてね、悔い改めっていうようなこと意味が入ってるんですね。自分のやり方が間違えてた、神様のやり方が正しいんだっていうような、神様の方に目を向けるような悲しみ方なんですね。そしてそういう健康な悲しみっていうのは神様の許しを求めるような悲しみなんですね。失敗してしまった時に、そしてこの死までつながるようなユダのやつは自己憐憫に落ちていく、あかんわとか、ずっともやもやもやもやもやもや、結局自分でその運んでるわけなんです、その罪をずっと、こんなし、またそして今度は自分はかわいそうやなとか、 こんなことなってしまってかわいそうやな、なんで私がだけ、そして今度がその死につながるような悲しみはね、私のせいだけじゃない、あの人もこの人もこの人も人のせいにもするの、その不健康な悲しみっていうのは。いやでもペテロの悲しみはこの人のせいとかあの人のせいとかそういうのではなくて、本当にもう自分は失敗しちゃったって、もう神様の方を助けてって、でこのような例と似てるんじゃないかなと思うんですけども、僕はあの分かんない 5、6歳の時かな、あの、親が仕事に行ってて、あの家にいて、そして庭で遊ぼうと思って庭で遊び出して、そしてあの今度は、車遊びしようと思って、ですからうちの車がドアが開いてるかどうかちょっと確認して、そして押したらあの開いてたからカチンと開けて、ですから入って、そしてハンドルを取って、そして自分であのうってそうやってわーって座ってたんですけど、今でももうほとんどもう見えない状態やったからかなり小さかったと思うんですね。それでこうやってってやってて、そして気づいたのはね、鍵が入ってた。はあ、鍵が入ってる、お父さん失敗して忘れたって思って、どうしようかなと思って、誰もいないしな、いけないな、いけないって分かってんけど、ちょっとなやってみようって、もうだからね、鍵をねギーウーンってかかったんですよ、うーんってなってて、そしてアクセル届かないんだけど、うわーって、なんかこれも気持ちいいなって思って、そしてなんかうわーってエンジンがブーなってるから、そのガレージの中だったんですね。ガレージの中でどうやってバックするんやろって思って、そしてなんかここにハンドルあったからこれ押してみたらボンって、そして車が前の方に動き出して、ガレージの壁にドコーンってなったんで、ずっとワンワンワンワンワンワンってなって、僕今でも子供としてね、もうそれを覚えとって、うわー、そしてグタッって止まったんですね。そしてもうどうしようどうしようどうしようやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいって思って、でもう出て見たらね、壁がこうなってんですよ。だからね、その時にね、どうにか自分で直そうと思った。そしてこう押したり、車こう押したり、泣きながら押したり、そしてやっぱり自分を責め出して、自分がアホやなとか、もう本当にもうバカなことしてしまったなとか、で今度こういうのも、もうショック状態やったからね、お正月の、もらうお金、払ったらどうやろうとか、もうどうにかこの罪を自分で何かしないとって。そしてもう泣きながらね、もうこう押したり動かないし、だから今度はね、家の方に行って、もう掃除のおばあちゃんがいたから、おばあちゃん呼んできて一緒に押そうっていう、おばあちゃんも見てあれやあれやっていう感じで、そしてそれはね、ユダの罪の反応なんですね。失敗した時に十分悲しみがあったけれども、それを自分で握る、自分でどうにかもう何かしないとって思って、解決しないとって。そして今度それだけではなくてね、これもはっきり覚えてる、お父さんが鍵が入れたからこんなことになったんっていう思いも入ってきたんです。自分のせいなんだっていうのはそれも分かってるんだけれども、自分のせいだけじゃないぞって、だってお父様鍵が置いたんやもんって、ちゃんとロックもしなかったんだもんとか、なんかそういう人のせいにするような、それでこのような悲しみっていうのはユダの悲しみなんですね。そしてこのような悲しみは日本の倒産した会社の社長が持つようなもんで、自殺してしまうんですね。もう会社が倒産して、 もう恥ずかしくて情けなくて、そしてみんなの前に来て頭下げるのはなんかもう耐えられなくなって、もうそんな惨めな自分なんてって、もうでその悲しみの中でとうとうプライドのまま自分の命を消すっていうのは、これは全くユダと変わりがないんですね。自分で持ってるんですね。そして自己憐憫に落ちて、これがなかったらよかったのにって、ちょっと待てよって、私のせいだけじゃないって、だってお母さんがこうしたし、お父さんがこうしたから、私 の育ちが悪かったからとか、人のせいにしてしまうので、そのような悲しみっていうのは本当に毒みたいなものなんですね。で、私の場合はもうまずユダの悲しみでうわーなってて、そして今度はね、いくら計算しても多分僕のお金では100円とかその程度のものではこれは直せないなっていうことを気づいて、ですから今度はお父さんが来た時にただね、うーって来たの。そしてうーお父さんがどうしたどうしたどうしたどうした、そしてうー、そしておばあちゃんが説明した、あのナビ君がね、こんなエンジンをかけてこんなって、そして僕うー私を認めてっていう感じでこんなことしてしまって、そしてお尻ペンペンされなかった、あのそれを覚えてる。言われたのは、大変なことを学んだなっていう、ね、だそしてもちろん二度ともそれをしないでなとかいろいろそれ言われたんだけれども、あの本当に自分でこれをどうにか直すとか、それだけ人のせいにしてお父さんのせいで、それを全部やめて、とにかく手を挙げ、もうパパがやっちゃったっていう感じで、それでこれがペテロのやり方なんですね。ペテロはそういう後悔っていうような悲しみではなくて、悔い改め、私の考え方が間違いでた、神様の方に目を向けて、そしてそのような悲しみの中では神様と親しくなれる、そのようなものもあるんですね。ですから皆様も自分の中では例えばもう男女関係の失敗なのか、それがあのなんか人間家族の関係の失敗なのか、そういうものをずっと運んでて、そしてそう人のせいにするとか、いや私だけじゃ悪くないんだって、それ繰り返しね、夜寝れないぐらい繰り返し、私はこうしたし、ああしたし、あの人は悪いしとか、そうしてたらね、ユダと同じ道を選んでる。そして怖いのは、その道ずっと歩んでいくと自分の心が固い石のようになって、そして今度はとんでもないような事件を起こせるような存在になっていく可能性があるんですね。ですから本当に私たちが失敗した時に、積み起こした時に、できるだけ早く謙遜な心で人のせいにしないで、神様の前に来て、もうこんなことしましたって、そのようなあの告白、そして自分は直せないんですって、ですから助けてって、そうすると神様は私たちを許してくれて、そして新しい始まりが与えられて、ほんでペテロみたいに自分の人生はもう自殺で終わってしまうんじゃなくて、今度はものすごい責任とか素晴らしい人生を与えられる可能性があるんですね。ですから皆さんもどうでしょうか。過去の人生の中に失敗があって、ユダみたいにぐるぐるぐるぐる同じこと考えているんでしょうか。そしてそれだけじゃなくて、どうしてこんなことが起きた、確かに私は悪いんだけど、あの人もこの人もっていうのはやってるのでしょうか。それやったらユダと変わりがないですね。すごい危険な道を歩んでいっています。そしてそれを続くと固いような人になっていきます。もう一つの方法はペテロの道で、もう行ってしまったって、もう100円玉では直せませんって、もうあの そして告白して許しをもらうことなんですね。あの健康な悲しみは救いに案内されます。そして不健康な悲しみは死の方に案内されるんですね。ですから本当に私たちが失敗した時に、早くこれを できるだけユダの世界から離れて早く神様から許しをもらって前向きになって生きればいいんですね。神様は私たちの失敗、どういう失敗するか全部ご存知なんです。どこまでひどいことすることは全部ご存知なんです。それでも私たちを選んでくれてますので、ですから神様の憐れみ恵みに頼って生きた方がいいと思います。最後 の復習として、ちょっといくつかのポイントが話したいと思います。一つは基本的な今日の話は、全ての人たちは罪人なんですって、それを認めることなんですね。私たち全員罪っていうのは、法律違反したっていうものよりもっと深いものなんですね。罪っていうのは自分勝手に生きることなんですね。自分が中心になって生きるって、神様の意見を聞かずに自分のやり方でやるんだって、ユダがそういう心だったんですね。自分のやり方でやるんだっていう心、他の人の気持ちよりも自分の気持ち、神様の気持ちよりも自分の気持ち、それが罪の原点なんですね。で、私たち全員そういう、いくらいい子ちゃんと思ってても、いくら真面目なんだ私思ってても、私たちそういうとこがあるんです。生まれつきあるんです。で、それを神の前で認めないといけないんですね。で、今度はそれを認めた後の悲しみっていうのは本当に気をつけて忘れないで、悲しんでるだけでは何もならないんですね。どのような悲しみなのかっていうの、ね、悔しいような悲しみなのか、プライドの塊のような悲しみなのか、それか謙遜な悲しみで神様の方に目を向けるような悲しみなのかっていうのは、ですから自分が失敗した時に早く確認して、どんな悲しみ、今泣いてるんだけどどんな悲しみでしょうかっていうものを確認して、今でも覚えてる、これも経験したこと あるんですけれども、子供の時に大きな失敗してしまって、お父さんに注意されてる時に悲しいんだけれども悔しくって自分を殴ったことある。これはユダのやり方だね、結局、そうではなくて助けてっていうような悲しみなんですね。ですから本当に これから私たちが失敗したときに、決めないといけない、どのような悲しみを選ぶかっていうのは、神様の喜ぶような悲しみを選ぶのか、それか不健康な悲しみを選んで、そして人のせいもあるしとか、そういう世界に入り込んで、そうすると自分がずーっとどんどんどんどんしんどい世界に入っていくんですね。そして神様の許しを求めると、神様がもっともっと私たちに近づいてくれます。親しみが生まれてきます。その失敗から親しみが生まれてきます。ですから本当にイエス様、十字架にかかったのは私のためですって、それを信じるのは非常に大事なことなんですね。それを信じなかったら、今度はその悲しみで自分をダメにしてしまうような危険があるんですね。ですから、今日のポイントはその悲しみのことで、2種類の悲しみがあって、ユダの方なのかペテロの方なの、ペテロの方の悲しみを持ってたら新しい人生の始まりになれるんですね。自分の失敗、ユダのようなもんだったらもうとんでもないような虚しいような道が先にあるので、これをこれから気をつけましょう。祈りましょう。念頭様、私たち全員もう失敗したことあります。そして本当にその失敗を繰り返し習慣になって、そしてやめられないような状態になったときに、本当に私たちを助けてください。そしてユダのような、傲慢なプライドで悲しむんではなくて、本当に天のパパ助けてっていうような、ペテロのような純粋な心であなたに告白して許しがもらうことができますように、どうぞ私たちの中に働いて、そしてこれからの、 人生を導いてください。お願いします。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。